創世記の第8章、旧約聖書ですよね。創世記の第8章。では創世記の第8章の、方でありますけれども、創世記の第7章8章は、ノアの洪水のことが、記録されてありますけれども、では7章の13節から読みましょうね。7章の13節から7章の終わりまでを、ではご一緒に言います。この日にノアとノアの子セム、ハム、ヤペテおよびノアの妻とその子らの3人の妻もろともに箱舟に入り、彼らおよびすべての獣、その類に従い、すべての家畜、その類に従い、すべて地に這うもの、その類に従い、すべての鳥、すなわちもろもろの類の鳥、皆その類に従いている。すなわち命の息あるもろもろの肉なるもの、二つずつノアに来たりて箱舟に入り、入りたる者はもろもろの肉なる者の目をにして見なり、神の彼に命じたまえるがごとし、エホバすなわち彼を閉じ込めたまえ、洪水40日地にありき、ここにおいて水増し箱舟を浮かべて箱舟地の上に高く上がる。しかして水はびこりって大いに地に増し、箱舟は水の表に漂う。水はなはだ大いに地にはびこりけど、天下の高山皆覆われた。水はびこりて15キビトに登りて山々覆われて、おおよそ地に動く肉なるもの、鳥、家畜、獣、地に這うすべてのもの、および人を皆死ぬ。すなわちおおよそその花に命の息の通うもの、すべて苦がにあるものは死ぬ。各地の表にあるあらゆるもの、人より獣、這うもの、空の鳥に至るもの、ことごとく拭い去りたまえ。これらは地より拭い去られた。ただノア及び彼と共に箱舟にありし者のみ残れ、水150日の間地にはびこる。はい、そこまでですね。世の中では、ノアの洪水というのは、有名なお話でございまして、聖書はそれが事実だということで記録してありますけれども、それは一体どういうことだったのかということは、ここに書いてあるんで、7章8章、お時間のある時またね読んでいただければよろしいわけでございますけれども、この、パッパッパッとかいつまんでみればですよ、この6章ぐらいから書いてありまして、この6章の5節に、エホバ人の悪の地に大いなると、その心の思いのすべて測るところの常にただ悪しきのみをなるを見たまえ。簡単に言うと、人間がだんだんと地上に増えてきているのはいいんですけども、みんな悪いことばっかり考えて、 そして悪を行っている、まあこういう、まあ、世界が当時できていたわけでありますね。それでまあそれがあのその一つの一つというかまあ原因と言ってもね、原因と言ってもいいし、まあ動機とも言うのかね。人間も神様もそうですけども、人間も何かするということになりますと、あの動機が必ずあるわけですよね。まあドラマなんかでもまあ犯罪ということがありますと、まあ犯人の動機っていうのが揃わないとなかなかこの証明できないですね。なぜこの犯人はこういうことをするに至ったか、まあ、その動機というのは必ずあるわけです。だから人間が行動するというその先には、まあ先にやったのその初めには元には動機があるという、その後に行動していくわけですね。だからあの突飛もなく何の動機もなく行動する人がいたら、まあ、それは正常ではないわけですよね。だからあのまあ、普通の人は、まあ、大体犯罪を行うのも正常ではないんだけども、どこからを正常と言っていいか分かりませんけど、だけどもまあ普通は動機があるわけですね。だからあのこの我々がそれをよく見えてくると、人間のこの中に潜んでいる一つのこれ肉の法則っていう人間の心理的法則が見えてくるわけですね。でこれはもうあのもうなんていうの、祝然たるものであって、人間のこの中にあるこの法則は動機があって行動するわけですね。何か動機があって行動するということは行動が後なんですね、うん、行動してから動機があるわけじゃない、うん、何か動機があって行動する。そうしたときに行動したことは、人間の行動はその元になった動機を強めてしまうんですね。この法則だけがあの本当に 万民に共通しているものだと言ってもいいのかもしれないですね。これ、まあ、心理学的なものかもしれませんけれども、行動すればするほどその動機があの強くなる、固まるということになるわけですね。そうするとあの人間の行動の動機のまたその根底には、まあ恐怖とか恐れっていうのが結構多いんですよね。恐れというもので動いてしまう、人間は不安とか恐れで行動しやすいわけですね。だから商品でもですね、あのそれはもう販売の心理学的なまあ応用にもなってるわけで、これを買ったら幸せになりますよっていうんじゃ売れないわけですね。これを買わなければ不幸になりますよって言われたら、あ買いましょうかっていう人間っていうのは、その、まあ、そういう、まあ、それは極端ですけども、これを買わなかったら大変なことになりますよ、そうするとなんか不安に煽られるっていうのはそういうことだと思いますね。それで行動していくと、はい、だから心理学的には人間の行動の根底には恐怖があるとこういうわけですね。恐怖に基づいて行動してるんだと、はい、まあそういうことも我々知っとけば、そういうものに惑わされなくて、そういうものを応用して利用しているのが世の中の、まあ、多くのものですから、まあ、あんまりそういうものに惑わされなくても済むかもしれない、まあ、いずれにしても、まあ、一つ知っておかなければならないことは、自分は怖いからじゃあ何かやろうと行動したときに、その行動は動機を強めるので、行動すれば行動するほど怖さは消えないんです。それは増し加わってくる、確定してくる、そうですね、増大してくるっていうことなんですね、うん、だから寂しさから孤独から何かを行っていけば、うん、じゃあ寂しさは消えるのかというと、いよいよそれはまあ強まっていく、はい、だからなんで自分は行動するのしているのか、しようとしているのか、動機は何なのかということは、まあ 自分で検証しながら行った方がいい場合、場合によっては何もしない方がいい場合もある、ね、だから、うん、ですからまあまあそれはそれで人間の話だけども、神様はその人間をがあんまりにも地上で、その当時ですよ、ノアの当時だから、これもうはるかはるか昔の話ですけども、まあその当時の世界は悪い人間ばっかりが、まあ、はびこっていたと、ばっこしていたと、ね、まあそういうことですね。そこでこの6節にありますように、ここにおいてエホバ地の上に人を作りしことを悔いて心に憂いたまえり、で神様も憂えるわけですよ、まあ、神様も人間と同じ感情がありますから、まあ憂いが来たり喜びが来たり、ね、いろいろあるわけ、うん、だから人間がこの地上にね、まあいる、まあふまあ、繁栄していくのはいいんだけれども、けどもね、悪い、だから悪いことをする人が増えてしまって、悪いことばっかりするようになった、うん、だからなぜ人間はそうですね、こういうことばっかりするのかよく分かりません。神様はそれをね、人間を作ったことを後悔したって言うんです。神様も後悔するわけ、うん、だから我々もですね、まあ、後悔、まあ、後悔はするなするなって世の中の人言うけれども、私はね、後悔はしても意味はないかもしれんけどまあ後悔することだったら、後悔することがあればそれはいい傾向だと思います。はい、決して悪いことじゃないと思います、うん、なぜかって言ったら、成長している人は必ず後悔するんですよ。つまり過去を振り返った時に、あの時の自分はおかしかったなともう常に思ってるわけ、人間というのは。それは成長してるから、成長してる証なんですよ、うん、成長して、そして成熟して、そして進歩してるわけ、うん、だから あの頃は、昔を振り返った時に、あの頃は自分は変なことやってたなとか、おかしかったな、その時は気がつかなかったけど今考えたらだいぶおかしかったなとかですね、そう思っているならば、それは成長しているってことですよ、自分が今、はい、だからそれがずっと続くわけ、はい、もう一生続くわけ、成長し続けるならば、ね、だから後悔するということは当然起こってくるわけですよね、うん、まああの時もうちょっとこうすればよかったなということが今は分かるということですからね、今分かっていることが当時は分からなかった、はあ、これはいいことですよね、いい傾向、つまり今の自分がそうですね、まあ、進歩している、まあ、そういうことですから、だから過去を振り返った時に、まあ後悔をするということは決して悪いことじゃありませんけれども、それにとらわれて、それにまあ縛られていたらよくありません、うん、まあ後ろのものを忘れ、過去のものを忘れ、前のものに向かって目標に目指して、そして進んでいく、これが聖書の教えですね、はい、そしてまだ完璧に完成された人間になったとは言えないけれども、まあ、それに向かって進んでいくと、完璧に完成された人間というのは、まあ、ちなみにあるかどうか知りませんけれども、それはじゃあ一体何なのかというと、それは完璧に人を愛することができるという、人間の成熟とか人間の人格というのは愛することのできる能力があるということですね、はい、これが完璧ですね。だからまあ、そこに向かって我々がこう進んでいるわけですから、だからまあ完璧でなくてもいいわけですけれども、まあ完成に向かっていきましょう。まあそういうことですから、まあでも神様も後悔した、神様もそうですね、人間を作ったことを後悔したっていうのね、悔いてっていうのね、人を作ったことを悔いた。ね、そして心に憂いが来た、はい、それから もうこれをね食いたということで、もうあの一旦これはもう滅ぼすと、もう神様もそういうこう結論にもう達した、もうこれを好んでそういうことをしたわけじゃないんだけども、まあ苦渋の選択だったかもしれませんけども、もうこれはもうそれほど人間悪かったんですね。だから人間、当時の人間がなんでそんな悪かったのかと思うんですけども、まあとにかく、この食いたので、そのしかしその中で神様はこのノアとその家族を選んだ。ノアとその家族は正しい人であった、まあ、どんなに悪い人々がたくさんいても正しい人も必ずいるわけです。はい、だからそういう意味でこの正しい人というのは何なのかっていうと、まあ周囲がこう悪い状況の中にあった時には、その周囲に流されない人が正しいわけですね。安易に流されないっていうことですね。まあ周囲が正しければ正しい人ばっかりやったらいいんでしょうけども、はい、けれども、やはり、周囲にいつでも周りが正しいということはないので、はい、まあ我々にとっても、まあ世の中の人にとっても個人個人にとってもですけども、周りに流されない、自分で考え自分で判断し、まあ自分で、まあ、思考するというのはね、考えて思ってそして判断する、まあ、これがすごく重要ですね。ですから、まあこの流されない人になることがまた教育でもあるわけですね。本来の教育の姿でもあるわけですね。自分の考えをしっかり持って、でそのためには、まあ、まあこれはまだ教育論に入っていくあんまりあれですけども、まあとにかくあの聖書を知るっていうことはすごく重要なことで、まあノアさんとノアさんのご家族は、ここに9節に書いてありますように、ノアの伝はこれなり、ノアは正しき人にしてその世の全きものなりき、ノア神と共に歩める。もうノアはもう全く完全なる人であったと聖書は書いてありますね。そして神と共に歩んでいた、まあ、神と共に歩む人が、これがまあいいですね。まあ全く人って言ってもいいと思います。なぜかというと神様は全くだから、完全だから、神と共に歩んでいる限りは我々もたとえ自分が不完全でも完全な人と一緒に歩んでいればそれは全く完全ということになりますね。で、10節、ノアはセム、ハム、ヤペテ3人の子供を産んでいました。これがセム、ハム、ヤペテ、まあ、世の中では一般的にこのセムはセム族になっていて、まあアジア系というね、王族系というね、こういう民族の、まあ、先祖であると、まあ、いうわけですね。それからセムっていうのは、まあ、黒人系、ね、セム族、あ、いやいや、ごめん、セム族、これはアジア系ですね、アジア系、王族系。ハム、このハムはこれが黒人系ですね、ハム族、それの先祖、ハム族ね。まあまあ厳密に言うとちょっといろいろありますけど、まあ大雑把に言ってしまえばっていう、はい、それからヤペテ族、これが白人系ね、まあ、白人系の先祖、まあこういうふうになっています。で我々東洋人アジア系はセム族と言われるんですね。まあ要するにそういう、それで時に11節、世神の前に乱れて暴虐世に満ちたりき、まあ暴虐が満ちてきているということで、まあ今に始まったことじゃなくてもう昔から、そう、なぜかというとこの地球上を支配している悪魔というものが、権力者だから、支配者だから、はい、だから暴虐が、まあ、満ちてきた。ですから、まあ、 神よう御霊いけるに身を乱れたり、そうは世の人皆その道を乱したればない。それでもうろくに自分のそうですね身の振り方を考えもせずに周りに同調して周りに流されてただただ周りと一緒に生きているという、そうすると周りが悪に満ちていく、うん、だからその何ていうんですかね、世の中っていうのはそういうなんか一つの法則があるというか、まあばい菌でもあの善あいい菌もいるっていうね、善玉とかね悪玉とかよく言われますけど、あれはあの一説によると NHK がつけたそうで名前は、あの悪玉とか善玉とかいうのは本来ないそうですけど、うん、だけどもあのNHK が、まあ、そういう名前をつけちゃった、うん、人間の血管の中に流れるコレステロール、これを悪玉にしちゃったんですよね、うん、だからコレステロールっていうのは油の塊ですからか、まあ、油の塊とか油ですからの油の団子みたいなもんでしょうから、それが血管の中に通っていくっていうことは栄養を体の隅々くまくままで、まあ、運ぶために、だからコレステロールっていうのは栄養そのもの言ってみる油ですから、だからそれは必要なんです、それを悪玉にしちゃったんですね、うん、でなんで悪玉にしたかっていうと、それが通るたびに血管が汚れるから、うん、それでもう一つの別のコレステロールがあって、それはその血管についたその油汚れを掃除してくれる油なんですね。だから油が油を掃除するって、まあ結局そうですよね、油汚れは洗剤で落とすけど洗剤も油だという油なわけです。まあですからまああのあコレステロールは大元の栄養素であるコレステロールは悪玉にされてしまって、でそれをの掃除をするところのコレステロールの方は善玉だ、うん、だから掃除するのものだけだったらですね栄養どこにも行かないわけだから、あの善玉のコレステロールだけで栄養失調で死んでしまったみたいなことになりかねえわけであります、ね、うん、だから、うん、それもちょっと名前の付け方も、うん、それでまた間違ったイメージをこう与えていくっていうね、うん、まあそれもなんか操作的な感じはしますけど、まあいずれにしても、悪玉も善玉も本来ないわけですよね、うん、油それぞれの役割があるっていうんです。神様は無駄なものは作っていないわけであります、うん、だから、聖書を見ていったらそうですね、ソロモンが言ってますね、うん、悪しき人がいいことを行うことがあったり、いい人が悪いことをやっちゃったりする場合があると、これもまた空なり空の空なるから、そうですね、これもまあ、世の中にあることだとこういうわけです、うん、だから目では見えないこのそうですね金の世界ですね、うん、まあ細菌というのは金の世界でも、まあいろいろいい菌もあれば悪い菌もあるっていうことですけども、まあ人間にとってまあいい働きをしてくれる菌もあれば、まあ悪い働きをしてくれる菌もあるわけでありますね。で同じ菌なのになんでそんなに違うのかっていうんだけども、7割8割の菌はどっちつかずなんですよね、どっちつかず、これでその場の状況に応じていい菌がたくさんいるなというところにはいい菌に変化してくるってことですね、うん、私もいい菌になろうと、で悪い菌ばっかりがこうはびこってるところだとじゃあ自分も悪い菌になろうってまあそういうことでこのいい菌も悪い菌も同じ菌の働きっていう働きなのかもしれません。だから腐敗というものも菌の働きだけども発酵も菌の働きである、うん、一方では発酵させ一方では腐敗させっていう、まあこれもねまあ不思議って不思議だから悪いとかいいとかいうものじゃなくてその周りの状況によって流されていくのか菌も知らないけれども変化していくっていうこと、でそういうのに流されないノアは本当にこの神と共に歩む完璧な全き人であった、ね、 それですから神様は、ノアにこのお告げを告げるわけですよね、はい、それでこの13節にありますように、神ノアに言いたまいけるは、すべての人の終わり我が前に近づけり、そは彼らのために忘却世に満つればなり、見よ我彼らと世と共に滅ぼさん。もう忘却って、もう神様が非常にこう嫌うものですね。まあそういうものが世の中にも満ちてきた。そしてもうこれはね、一旦ここで滅ぼします、ね、この時代はもうここで終わりにします、ね、この人々の終わりが近づいてきてます、ね、けれども神様はいつでもですよね、滅ぼそうとはご計画を立てたとしても救いの道は開いておくわけです、うん、まあ、人間のがの意思によって救われる道も選択できますよと、ね、そのためにこのノアを神様は選んで、行ったわけでございまして、それでノアに何ということを告げたかというと、まあ、箱舟作りなさいと、まあ、箱舟ってノアの箱舟っていうから、まあ、箱舟っていうとなんか船の形したですね、なんかこう湾曲したなんか船のへさきみたいな、まあ、いろんなものを、まあ、昔からいろんなところで、絵に描かれてますけど、まあ、想像の絵ですけどね、まあ、私は映像でノアの箱舟実際見てるんですよね。だいぶ昔のことですけど、これはあの残骸が残ってるから、あの荒々と山に今でも、はい、ですからこのノアの箱舟というのは、その実際 見ると、まあでも今これ山の一つは中腹に、一つは山の上の方に、これ二つに分断されて、まあ雪崩かなんかでこうずれ落ちちゃってるんですけども、でもこれはですね、完全なる長方形、あ、直方体長方形直方体、はい、まあそうですね、こう箱ですよ、箱、完全なる箱、はい、もう船の形はどこにもありません、うん、それからこのその縦横高さ、ね、縦横高さのこの寸法、これもありまして、これは神様がノアに伝えたんですね、この寸法を、ね、それがここに書いてある。これはもう聖書にしっかりと記録されてありますね、それから、この15節見ますと、箱舟の長さは300キュビト、その広さは50キュビト、その高さは30キュビト、はい、だから300対高さが30だから、1対10、ね、ですね、うん、長さが10としたら高さは1、うん、10対1で、あと問題はその幅ね、幅、広さは50キュビット、ね、ということは、300対50だから6対1、長さ6としたら幅1、ね、幅1、長さ6、これね、どっかで見たことあるっていうあの人がいるかもしれない。この比率が頭にパッと出てくると、これはあの日本人の有名なあの造船の設計士の方が設計した造船と全く比率が同じなんですよ。これこの聖書知らないところの人やったんだけど、それ名前ちょっと忘れましたけど、まあ、とにかくあの中東から日本にですね、石油をタンカーに運んで持ってくるんだけども、まあ、よく沈没するわけですよ、バランスの失ったりして、うん、まあ、たくさん積み込んでこようとするあまりに、まあ、そういうこともあったんでしょう。でその時にこの方が割り出した比率でこのタンカーというものが作られるようになった。それはちょっとなんか不格好なんですね、うん、長さが足りなくて、そしてちょっとブカッとこう太った小太りしたようなタンカー。しかしそれになってからもう沈むことなくなったんですね。まあ中東と日本の距離って結構ありますからね、うん、だから今でもこの比率というものは世界中でまあ守られているわけです。 この短歌、それはこのノアのもう6対1なんですよ、完璧に6対1なんですね、うん、つまりあらゆる方向からのこの、まあ、力に強い、耐える、まあ、こういうこと、だからこれはね、神様から来たんだよね、これノアに。ノアが別に実験したわけでもないし、編み出したわけでもありません、はい、でこれ今でもあの学者がこの、なんていうか割合というのは比率で、実験をすればもう沈まないんです、この比率は絶対に転覆しない、はい、これはね非常に不思議なあの比率なんですね、はい、ですからこの箱舟に16節ですね、また箱舟に明かり窓を作り、1キュビットこれを作る、まあ、明かり窓も作りなさいと、それから下と2階と3階にしなさいという、ね、内部の構造をそういうふうにしていきなさい、まあ、かなり巨大なね、まあ、これね、写真で映像で見ると真っ黒に炭化してる、今真っ黒な状態であるんですね、ですけどもこれはその残ってます、さらに、17節、うん、ところが世の中には、まあ、やっぱり聖書に書かれてあることをなんていうかね、やっぱ悪魔サタンというのは知らせたくないから、真実という、聖書の中にあるものが真実であるということを人々に知らせたくないから、そういうまた人間の組織を世の中に作って、それがですね、やっぱこういうものを世の中に表さないようにしてるわけだ。だからだいぶ前、まあ私がそれ見たわけだから今から50年近く前だったらまだですね、そういう組織の力は弱かったのが、ノアの箱舟の映像を見れたと思いますね。それからノアの箱舟見に行くツアーみたいなのもあったはず、うん、荒々と山に本当にあれで見に行けたの、トルコとロシア、当時はソ連との国境あたりですからね、荒々と山という山、まあ、いずれにしましても、そこで、この神様はノアとその家族、うん、ノアと家族全員で8名、ノアと奥さん、息子3人とその奥さん、ね、全員で8名だから、船というのは8の口と書く、ね、8の口、まあ、船、ね、まあ、口というのは人口とかいうように、その人の数、ね、8人ということですね、まあそういうことで、このまあみん、そうですね、それから神様はそこに、地上のあらゆる生き物のつがいをそこに、まあ、まあ押し込めたわけでありますけどね、はい、はい、そして、7章の4節見ますと、40日40夜雨を降らすと神様おっしゃった、40日40夜ね、それで、この洪水が始まっていったですね。6節にありますように、洪水のあった時にノアがちょうど600歳、どういうわけか、このノアの洪水までは人間の寿命が長かったんですね。でノアの洪水以降はもう今の普通の寿命、我々の普通の寿命、まあ、に戻ってきてますね。ノアの洪水から以前の時代だから、これは古代時代ね。ノアの洪水から後を現代って言ってる聖書は。ノアの洪水から昔はこれは古代って言うんですね。だけどノアはその古代からノアの洪水を通って生きてきた、まあ、数少ない一人であります。その時600歳だった、 そういうことが、まあ、ちゃんと聖書は記録されているわけでございますね。はい、はい、そして24節を見ますと7章ですね、水150日の間地にはびこりの 雨が降ってきただけじゃなくて地面からも水が湧いてきたっていうんですね当時、うん、そして150日間これで地上を覆い尽くしたいうことがここに書かれてあります。ですからまあノアの洪水とかノアの箱舟とかいう話はどっかで聞いたことあると思いますけど、まあ、聖書でしっかりとどうこう確認をしているわけです。はい、それでこの8章に入っていきますとだんだんと水がもう引いてきて2節また和田の源と雨の戸閉じ塞がりて天よりの雨やみぬ、だから雨が止んだということですね。で150日を経て水が減ってきて、4節見ますと箱舟は7月に至りその月の17日、7月17日にアララテの山にとどまりぬっていう、まあ、今日でもあるこれアララテ山、アララテ山、かなりこれは高い山なんですよね。でそのアララテ山のところに上の方と中腹にこのノアの箱舟の残骸が今でもあるという、これは紛れもない事実。まあ、多分衛星からだって映ってるはずなんですよね、うん、ランドサットかね、まあ、人工衛星からでもかなこれはか、まあ、まず間違いなく映ってるはずです、うん、まあ、いずれにしましても聖書のこれは記録でありますね。さらに、ノアが40日を経てのノア箱舟を作り島戸を開いた。そして7節見ますとカラスを放ちけるが水の地にかるるまで行き来しおれり、まあ要するにカラスを放ったんだけどカラスは戻ってこなかったのね、まあどっか行っちゃったっていうですね。それでまたしばらく待って今度は10節なおまた7日待ちて再び鳩を箱舟から放ちけるわ、まあ、鳩、まあ、鳩はあのカラスと違って、まあ、この帰巣本能とねまた戻ってくるということがありますよね、うん、カラスが戻ってきたって話はあんまり聞かないですね、うん、カラスは食べ物でも人間が食べてるものでも取ってきますからね気をつけなきゃいけません、はい、だからあのカラスはそうやって人間から食べ物を奪ってですねそしてなんか穴掘ってどっか地面に埋めとくんですよね、うん、頭がいいのかなと思ったらその埋めたところが分かんなくなってしまってそれでどこに埋めたかなっていう、うん、だから鳩はちゃんと戻ってくるそこに、うんね、だから結婚式やら、まあ、お葬式やらでよく鳩を飛ばすということをやりますけども、ねうん、まあお葬式なんかで鳩をパーッと飛ばしてねそれを見たある人がああこの方の魂も一緒に飛んでいったかなんてですねあのつぶやいてる人が、まあ、いますけども世の中には、うんたままあ、飛んでいったんじゃなくてあれ戻っていくの鳩はそうですね。だからあのまあ、まことあの利用価値としてはあるわけでね、うん、まあリサイクルが効くから、うん、そうですね、うん、だからカラス飛ばしたら戻ってこない。だから鳩は11節鳩暮れに及びてっていうのは夕方になってるんですよね。彼に帰れり見よその口に観覧の若葉ありき、観覧というのはまあオリーブですよね。オリーブ、まあ日本語にしたら観覧、まあ、オリーブと言った方が日本人も今や分かりやすいわけです。そこまで日本語に、まあ、忠実に訳さなくても、まあ、オリーブの若葉ありきって言った方が はい、どうぞ。まあ、鳩がですね、オリーブを加えてきたってことですね。オリーブの枝を、ね、その枝には葉がついていた葉っぱですね。それでノアは、あ、水がもう引いたなということが、まあ、見て取れたわけであります。それで、13節目、601年、ここからが新しい、まあ、人類の始まりと言ってもいいかもしれない。601年、ね、1月の1日、ノアすなわち箱舟のお湯を覗きて見しに、見よ土の表は乾きてあり、はい、2月の27日に足りて地乾いていった。まあ、そういうことで、ノアとそれからそこの動物たち、ね、鳥も農地を這うものも昆虫もみんな箱舟から、これはもう神様が誘導しているわけで、ね、神様が誘導して、そして、そして、ノア20節、ノアエホバのために壇を築き、もろもろの清き獣ともろもろの清き鳥を取りて、燔祭を壇の上に捧げた。これが神への捧げ、これが礼拝ですね。この動物を、そうですね、神に捧げていく、はい。それでエホバ21節、その香ばしき匂いを嗅ぎたまいて、まあ、その動物が燃やされ、まあ、焼いてね、動物を焼いて燔祭というんですけども、火で焼いてそれを捧げ、この煙が神様に上がった、はい。でそうした時に、その香ばしき匂いを嗅ぎたまいて、エホバその心に言いたまいけるは、我再び人のゆえによりて地を呪うことを制止、そうは人の心の測るところ、その幼き時よりして悪しかればなり、または我かつてなしたるごとく再びもろもろの生けるものを打ち滅ぼさし、地のあらん限りは種まき時、刈り入れ時、寒さ暑さ夏冬および昼と夜休むことあらし。ということで、神様もこういう形で滅ぼすのはもう再び二度としませんと、ね、まあ、こう言ったわけであります。それで、ここから9章の1節から、神ノアとその子らを祝して生けるは、産めよ増えよ地に見てよ、ね、産めよ増えよ地に見てよ、はい。まあ、これ日本語ではそうなってますけども、英語ではこの繰り返しを表す D っていうのがこの前についてるね、うん、D、うん、D がつくと、再び埋めよ、再び増えよ、再び地に見てよという言葉になるわけ、うん。かつて増えていった人類は一度滅ぼされましたけども、再びまた増えていきなさい、ね、そう神様はノアとその子供たちを祝福して言ったということになりますね。まあ、それから、このここにこう神様とノアとの間に契約が交わされるわけです。契約、はい。この契約が、11節ね、11節、我何時らと契約を立てん、すべて肉なるものは再び洪水にたたるることあらし、また地を滅ぼす洪水再びあらざるべし。こういう恐るべきね、この地球全体を滅ぼすような洪水はもう二度と起こしませんと、神様は、まあ、人間と神様との間にこの契約を、まあ、成したわけですね。まあ、契約を成す、まあ、契約を成すということは、仕事上はまあ契約っていろいろありますね。まあ、我々が人生においての契約の、まあ、一つとしては、あ、まあ、結婚も契約ですよね。これ一種の結婚というのも契約、ね、うん、うん、まあ、約束、 なんでしょうね、約束。そしてその契約の時には必ずその証拠となる印となるものがそこにありますね。まあ、結婚といえば指輪、これを契約の印と言います。契約の印、目で見える形でそこに印があるわけです。それで神様もその印として、12節にありますように、神イータマイケルは我が我と何時らおよび何時らと伴なるすべての生き物の間にいよいよ限りなくなすところの契約の印はこれなり。我我が虹を雲のうちに起こさん、これ我と世との間の契約の印なるべし。この虹、この虹というものが契約の印になった。神と人類との契約の印。あ、虹っていうのは、まあ、見ようによってはこの橋のような形でした。橋、ね、架け橋っていう、よく虹の架け橋なんてね、だから神と人間とのこの架け橋という、まあ、ことともちょっと重なってるかもしれません。まあ、神様は人間のこの上にもうこの水でもって滅ぼすことはしませんからということで、そこに虹を設けた、これが契約の印になったということですね。こういうことはまあ人間の世界でも契約約束をした時には何かこうまあ物を交わしたりプレゼント贈り物を交わしたり、まあ、それ印ということですね。ですからその印というものはそれはまあ物質的なものではなく、そこに意味があるということですね。そこの中にその人しか知らない意味があるかもしれないし、まあ、そういう意味でそのまあ物を大切にするっていうのはその人にとって大切だからということありますね。まあこういうことも聖書に書かれてあることでございますね。はい。そして18節にありますように、ノアの子らの箱舟から出たる者はセム、ハム、ヤペテ。ハムはカナンの父なり、これらはノアの三人の子なり、全地の民はこれらより出て広がっていったと、こういうことになっていくわけでございますね。はい。まあこのまあもうちょっととありますけども、まあ、20節見ますとその後の話ですね。それもう洪水の後の話ですよね。ここにノア農夫となりてブドウ畑を作ることを始めた。まあ、ブドウというのはですね、もうこれはもう古い古い時代からあるわけですね。まあ、ノアがブドウを作ることをここで始めたわけでありまして、ブドウを作るということは結局そこから出てくるプロダクションとしてね、産物としてブドウ酒があるわけ。ブドウ酒、ワインですね。ワインだ。ワインの歴史ってのは古いですよね。はい。そしてこのワインをノアは飲んで酔っ払っていたわけね。天幕の内にありて裸になれ。まあ、天幕、まあ、テントというか、そこは、まあ、まあ神様とこうを祀る場所といってもよかったかもしれない。まあノアは酔っ払ってしまってそこで裸になっていた。カナンの父ハム、その父の隠しどころを見て外にありし二人の兄弟に告げたり、セムとヤペテ、だからこのハムというのはまあ親父さんが裸で酔っ払ってあのいるわって言ってですね、なんか面白半分にまあ兄弟に告げたんでしょうね。うん。その時にセムとヤペテ、すなわち衣を取りて共にその肩にかけ、後ろ向きに歩み来てその父の裸を覆えり、彼ら顔を後ろにしてその父の裸を見たりき。でセムとヤペテはですね、非常にこうですね、父親に対して、敬意を持って、酔っ払ってるからって言ってこうなんかバカにするようなことじゃなくて、ちゃんとそれを負ったと。 まあ、こういう出来事があったわけであります、はい、でこうちょっとした出来事かもしれませんが、その後のこのそれぞれの、まあ、運命というものがそこで、変わっていくわけでありますね、ここにおいて25節彼イーケルはカナン呪われよ、彼はシモベラのシモベとなりてその兄弟に仕える。まあノアがですね、酔いが覚めて目が覚めた時にそのことを自分の上にこの子供たちがしたことを知ったわけだね。彼はどういうわけか、これを知って、そしてこのカナンに対してはですね、つまりそのハムですね、呪いがかけられてしまった。 お前はね、しもべのしもべとなりその兄弟に仕えるものとなる、まあだからこの、まあ、ハム族っていうのはこれは、まあ、黒人の人たちの、まあ、ルーツの一番の、まあ、大元ですけれども、これがまあこの他の兄弟に仕えることになる、まあ、奴隷としてアフリカからアメリカ人が、アメリカはキリスト教国ですけどね、あんなことは人道的には決して良いことではありませんけども、彼らがよく引用したこの箇所の一つですね、黒人は白人に仕えるんだって言ってですね、まあまあそういうことは、まあもちろん非人道的な話だから今やまあそういうものはありませんけど、まあ私がまだ子供の頃はそれでも黒人差別っていうのはまだアメリカにおいてありましたけどね、歴然としてありましたね。今はもうほぼそれはなくない。それはつまり社会も人類も人間も社会も進歩してるっていうことですね。だから進歩してるっていうことは過去を振り返った時に、ああ時にはちょっとおかしかったなということがまあ分かってくるわけです、だから社会も進歩する、成熟していく、愛するっていうことを身につけていく、ということですね。まあしかしそのことで26節、セムの神エホバを本別かな、カナン彼のしもべとなるべし。セム族の神様、ね、セムのことをノアは祝福してくださった。それからヤペテ、神ヤペテを大いならしめたまわん、彼はセムの天幕に住まん、カナンそのしもべとなるべし。だからこのヤペテ、白人系ね、白人系もこれも神様の祝福をノアはお祈りしてくれた。それでヤペテを神様は繁栄させる、ね、大いなるものとするけれども、このヤペテもセムの天幕に住む、セムの天幕に住むということは、天幕というのはこれは、まあ、要するに宗教施設ですから、この白人というのはまあ、あのかなりいろいろと、立派な建築をしたり、まあ、社会システムを構築したりいろいろやるんだけど、この宗教ということに関してはセム族なんですね。どうしてもその能力が長けてるのは、白人から生まれた宗教っていうのはもうないんですよね、これも断言してもいいぐらい白人から出てきた宗教はないんですよ。全部宗教っていうのはこのセム族、まあ仏教にしてもその他の宗教にしてもみんなこれ白人から出たものはないんです。キリスト教もそうです。キリスト教も白人から出たものじゃありません。これもセム族、ユダヤ人から始まった。だからイエス・キリストもユダヤ人、これはですねもうそう定まってしまってるんです。ここでノアがそのようにまあ祈っているわけですね。だからヤペテを大いならしめんだけども、そのヤペテもセムの天幕に住む。カナンは、カナンとハムですね、ハムはそれにしもべとなって仕えていく、まあこういうね、本当にですから神を恐れ敬うというこのことは我々の行動に出てきて、それは祝福につながっていく。けれどもハムはうっかり自分のお父さんをちょっとバカにしたというか、上から目線でちょっとあざけ笑うようなことをしてしまったがゆえに、それは祝福を失うような形になっていったというのも これもまあここで記されている。意外とここはまあ知らない人多いのかもしれませんけれども、聖書はまあそこまで書いてありますね。まあ一つご一緒にまたお祈りいたしまして、またこの1週間も新たな1週間、神様の祝福のうちに進んでまいります。ご一緒にお祈りいたします。ハレルヤハレルヤハレルヤ。